はい、レックさん。
ほいほい。
今日でヴィヴィンとヒューストンオープン、終わりました。
はい、
優勝争いに松山くんがこう絡んできて、うん、もう最後のサンデーバックナインはもうドキドキしながら私も見てたんですけれども、うん、面白かったですね。
ね、すごかったね。松山選手のね、追い込みは素晴らしいね、一言。
はい、今日もね、やっぱりテキサスらしからぬ風のない、
うん、
の一日となってましたけれども、うん、バミューダ芝のあのラフとか、
うん、
あと砲台グリーンの難しさがすごく伝わってくるようなね、選手のプレーも随所に見えたんですけれども、うん、優勝争い3人カルロス・オーティスとダスティン・ジョンソン、それから松山英樹くん、3人のバックナインの優勝争いにも尽きると思うんですけれども、レックスはどのように見てましたか？
いやー、でもね、松山選手もね、ツアーのスター選手、そしてダスティン・ジョンソンは世界一じゃない今。
そうですよね。
その二人を向こうに回して、この新人じゃないんだけどツアー初優勝を遂げたね、カルロス・オーティス、うん、彼がどういうプレーを見せるかなって、見せてくれるかなって、ある意味興味深かったんだけど、やっぱいいプレーじゃったよね、最後までね。
彼が優勝に至った何かこうきっかけというか、何か気になったことってありましたか？
4日間を通して流れがむちゃくちゃ良かったってことですよね。この初めて開催されるコースでみんな手探りで戦ってる中で、
うん、
彼の4日間のプレーを振り返ってみたら、初日2日ってさほどボールストライキングは良くなかったんだよね。T2 グリーンとかもどっちかといったら平均よりも悪い数字がずっと並んでたんだけど、
はい、
その初日2日の不調っていうのをグリーン上でね、カバーしてたんだよね。パッティングのパフォーマンスがトップ10、トップ20、トップ5にね、最初の3日間入ってて、そうやって流れよく3日まで乗り越えて、最終日全てのゲームがバチッと揃っていいゲームができたんだよね、
はい、
最終日がボールスタキングから行っても T2 グリーンでも上位に来てるし、
はい、
パッティングは逆に3日目までの差はなかったけど、しっかり上昇してね、決めるところでは決めてるしって、こう4日間通して流れがむちゃくちゃ良かったよね。
で、
それで逃げ切ったっていうこともあるし、あとはやはり前の組で回ってるダスティン・ジョンソンが彼にとっては、うん、警戒するっていうか、1対1で戦っているような心境になったと思うんだけど、そのダスティンが残り5ホール6ホールでどちらかというとスコア伸ばせなかったんだよね、
うん、チャンスにはついてましたけどね、
でセカンドショットもしくはパー3のティーショットとかこう待ってる時に、ダスティン・ジョンソンが外し外し外してる姿を見ながら彼はショット打てたんだよね。セカンドショットに、
うんうん
うん、特にキーだったのは16番のパー5の2打目だけど、
はい、
ダスティン・ジョンソンが完璧なティーショット打って7番アイアンでグリーン右に外して、なおかつ寄せはもう取れずにっていう姿をずっと見ながら自分が打てたじゃん。
そうですね。
それってむちゃくちゃでかかったと思うよね、
うんうん、あれ反対に入れてたらかなりプレッシャーになってたんでしょうね。
あれもう大声援、大歓声が起こって、うん、久々にね、ギャラリーが入ってきたこの試合で大歓声が起こって、ダスティン・ジョンソンがこうガッツポーズしながら次のホールとか行ったら、もうちょっと逆にね、こうその大きな流れに押しつぶされたかもしれないけど、逆に彼がこうね、取れずにちょっとうつむく姿、ギャラリーからのね残念っていう感じの声とかを聞きながら、
うんうんうん、そうですね、
逆に自分がヒューストン、こうメキシコ系の人が多いっていうこともあって、大きなギャラリーの声援を受けながらね、
あ、なるほど、そうなんですね、
プレーできたって、こう全てまず4日間を通して今日一番いいゴルフができたっていうことと、
うん、
できたっていうことは、その3日目までは完璧、自分の中で一番いい調子じゃないけど、その余力を残しながらもこの成績で折れたって、
うん、
展開の良さ、そして最終日の絶好調のゴルフ、そしてギャラリーの歓声、そして前の組にいるダスティン・ジョンソンが最後でこう伸び悩むのを目の前で見れた、
なるほどね、
全ての条件がダダダダッと整ったよね、
うん、
それで最終ホールのバーディーパットもかなり強く打ったんだけど、ど真ん中から入ったよね、あれね。
いや、あれよかったです。
あれよかったよ。これ少しでもカップど真ん中じゃなかったらどうなってるかまだ分かんないよね。ひょっとして今でもプレーオフしてるかもしれないしね。
ね、レックスもその打つ前にあそこカップの手前から切れるのと同時にスピードなかなか落ちないよっていうのを言ってましたもんね。
それが強めのインパクトでね、すごい勢いでこう球が出てからラインに乗り始めて、スピードピックアップしてど真ん中からやったからね。
いや
でも勝てる時ってこういうもんだろうね。だから先ほど言った条件と最後の最後でまた、なんつうかな、 まあ、もちろん素晴らしいパットって素晴らしいパットだと思うんだけど、ね、全てがこう整ってパーフェクトストームだよね。それが重なったんじゃないのかななんて思うけどね。
やっぱり初優勝するってすごいことなんですね。
だって世界1位の選手を向こうに回して勝つんだからね逃げ切るんだからそりゃすごいことだし、それだけ価値のあることなんだけど、やっぱね、はい、ことなんですよ、
はい、
レッドじゃなくて。いや、いいゴルフしたよ本当。
はい、本当カルロス・オーティの見事な初優勝でした、
うん、はい、
そこでやっぱり外せない話がやっぱ松山選手ね、
うん、
2位タイに食い込みました。
素晴らしい、やっぱね
本当いいゴルフしてましたよね、うん、サンデーバックナインに入ってからもうバーディーパット、
うんうん、
結構決めてた時に本人もガッツポーズ結構してましたからね。
あー乗ってたね、もう集中しまくってたよね、
はい、
で最後の辺はもうもちろん技術が伴うからこそなんだけど、技術よりかこう気合で全てのショットを自分の気がボールに触ってね、
うん、
こう最後までプレーしできたって感じだったよね。それもこれもやっぱパッティングだよ今週の松山選手は、
ね、あのずっとまあパッティング自分でもあまり、ね、良くないというような評価をしながら試行錯誤をしていた姿はずっと見てきたんですけれども、
うん、
やっぱり今週は何かストロークなり何かリズムなりいいものって見れてましたか？
あ、結果が伴っておるよね。で、うん、ストローク自体はあのちょっと昔もういろんこの2年間でいろんなパッティングスタイルをも試行錯誤しながらして、
うん、
あの元々のオリジナルのストロークにちょっと近くなったよね。スタンス幅をちょっと広げて重心を下に落として、
うん、
両肘に余裕を持たせて、でパッティングヘッドの使い方自体はアークじゃなくてこうストレートとストレートで結構こうまっすぐこう真上にあのフェースをかわしながら上げてこうまた落としてくるって、
うんうん、
これあの彼がデビューした時のこのパターヘッドの使い方なんだけど、
うん、
それになんかまたたどり着いたのかな。いろんなこうずっといろんなことね やった後で、
そうですね、スタイル変えたりしてましたもんね、
うん それでそれが数字に出てっていうのも、昨シーズンがねストロークゲインパッティングで放送中にも言ったんだけどね、確かね全体でツアー全体で170位、
うん、
もうほぼ最下位に近いと、はい、で今シーズンここまでもう190位ぐらい、もうほぼ最下位、
なかったんですね、
うん、それが今週に至っては初日が32位、
はい、
2日目が25位、そして予選カット行われた後の3日目が8位で今日が31位、
うーん
で
急上昇。
ああもう素晴らしいの一言よ。今週のフィールドの中でも終わってみたら全体で10万目グリーン上でねスコアをこうゲインしたっていうことになってるし、
はい、
あとはパット数あのレギュレーションオンした後のパット数も最終日に至っては今日レギュレーション17ホールしてんだよね、18ホール
17、そうなんです、ね、
まあ松山選手だし、はい、それの中で27パットで済んでるから、
うんうん、
これ全体の1位なんだよね。だからあのトータル あの決めたパットの距離っていうのはあの結構そばにバンバンとついてこうやってバーディー決めてるから決して上位ではないんだけど、
はい、
そうやってレギュレーションをしてその中でまたワンパットで決めるっていう数が1位っていうことはいかにこう、うん、ショットとパットがこう噛み合ったかっていうことだよね。だから、ね、この2年、まあ、この2年って言っていいね、グリーン上でむちゃくちゃ苦労している松山選手がやっと4日間を通していい感じでねパッティングができたんじゃないのかななんて思いますね。
はい、ということは、来週のマスターズに向けて、
うん、
レックスは、まあ、今日ショットもあの映像に、ね、映ってきたので、うん、松山選手のショットもあの見たと思うんですけれども、
はい、
来週マスターズに向けて松山選手のどうでしょう、期待しちゃっていいんでしょうか。
あ、もちろんこれで期待しないわけにはいかない
よね。そうよね、したくなっちゃいますね。
あいや、いいパッティングしてたよ本当、うん、ショットはいつも通りね、うん、でなおかつ優勝争いに来て強振するところも今日はそこまでなかったかな。ドライバーはしっかりコントロールできたと思うし、
うんうん、
バチーンと最終ホールも気持ちよく打ってなおかつフェアウェイも捉えてたし、
はい、
すごい全体の流れが良かったよね。なんか一味も二味も違う今週のゴルフだったと思うね。
はい、ではもうますますちょっと楽しみになってきたマスターズなんですけれども、
うん、
じゃあ、話をちょっとマスターズの方に向けたいと思います、
うん、はい、
先週からのちょっとマスターズ事前情報ということで例年のマスターズと何が違うのかということで、
うん、
少しレックスにも話してもらいましたけれども、
うん、
なんかあの追加でなんか新しい情報って入ってますか？
ちょうど今ね、うん、アメリカの方はハリケーンがこの11月だけど発生しちゃってさ
そうなんですよね。
このハリケーンもまた迷走しながらこうアメリカ中南部に移動してんだよね。
今ちょうどフロリダ半島と、うん、それからその下のキューバの間、
うん、
間をこうふわふわふわふわゆらゆらゆらゆら動いてまして、今そこからあのフロリダ半島の西側にあるメキシコ湾の方に向かってちょっと今移動してるんですよね、うん、でその多分明日明後日ぐらいにハリケーンカテゴリー1に成長するらしいんですけれども、予報では、うん、でそれでそのままあのメキシコ湾を西に向けて抜けていってくれるのかと思いきや、
うん、
ちょうど水曜日木曜日あたりに右に急カーブを U ターンしてですね、
うん、
ジョージアの方に向かっていくっていう今予報が出てるんですよね。
わかんないよねこれが、だからどうなるかね、
ちょっとフラしてるハリケーンなので、もしこの予想通りだと木曜日あたりがちょっと、まあハリケーンからもう熱帯低気圧に変わる可能性はあるんですけれども、
うん、
ちょっと雨風はね免れないのかなという予報にはなってますよね。
そうなのよ、だからねあの先週はねかなりいい天気だったと思うんだけど、うん、これでまた天気がどうなるかがわかんなくなったし、ただコースの仕上がり自体はねすごいいい感じで出来上がってるみたいなんですけどね、
はい、
まあこの天気がどう影響するかっていうところがちょっとまあ目を離せないような状況になりましたね。
はい、でやっぱり注目はデシャンボー選手ですよね。
とんでもないことになってるみたいだね。
昨日かな一昨日かな、ちょっとニュースであの練習ラウンドデシャンボーがオーガスタをしてる時の様子がちょっと記事となって出てたんですけれども、
うん、
あの一緒に練習ラウンド回ったサンディ・ライルがもうなんかびっくりしちゃったっていうね記事がありましたけれども、
うんうん、
なんか聞いてますか？
ねえ、これあくまでそのサンディ・ライルからの情報なんだけど、まあとんでもないことになってるよねいやもう考えれないようなあのルート取って攻略してるし、彼の場合飛距離が出るっていうのは距離で出るんだよね、飛距離が。だからあのオーガスタの高い林の上からボールと攻略コース攻略できると思うんだよね。
はい、
で2番のパー5も7番アイアンとか8番アイアンで打ったっていうし、3番これだらだから打ち上げのパー4だけど3ウッドでグリーンオーバーしたっていうし8番のパー5も右コーナーの深いバンカーあるいは全然関係なし先に行って7番とか8番アイアンでセカンド狙ってるっていうし、もう全然わかんない、もう異次元すぎてもうイメージすらわからないようなことしてんだよね。
あ、そうなんですね。
ちょっと楽しみでありながらもなんか怖いよね、なんかオーガスタナショナルを破壊されそうな気がして
さねちょっとまだ組み合わせがわからないですけれども、デシャンボーと回る人も落ち着いて自分のゴルフできなくなっちゃいそうですね。
いやそこまでこう飛ばされたらもう割り切れるぐらい飛んではいると思うんだけど、いやどうなんだろうね。もうとりあえずこうやってね選手たち月曜日からもう勢ぞろいし始めると思うし、
はい、
メディアも入ってくると思うから、うんうん、もう日本時間のね月曜日火曜日になるのかな、になったらオーガスタの話題ってもうデシャンボー一色になると思うね。タイガーフィルごめんなさい、とりあえずデシャンボー一色にまずなると思うよ
いや本当ですね、
うん、
そんな中でどうだろう、レックスに優勝者予想ってしてもらうのは酷でしょうかね。
いやだからあんだけ飛びはデシャンボーが圧倒的有利だよね。
やっぱり飛んだ方が有利ですかね。
絶対的に有利だよ。
あのダスティン・ジョンソンとかね今週も、
うん、
あのすごく好調のプレーしてましたし、
うん、
ケプカも最終日はね65でしたっけ、
うん、
あのいいプレーされてましたし、
うん、
そこに松山君も入ってきますけれども、
うん、
打倒デシャンボーで誰が来るかっていうような予想になるんですかね。
うん、おそらくもうデシャンボーが予選を、ね、落ちない限りは3日目まではもうデシャンボーがもう話題になってくんじゃないのかな。ストーリーラインがとりあえずデシャンボーから始まるんじゃないのかな。
うん、
もちろんタイガーにも頑張ってもらいたいけどちょっと厳しいよね。
はい、
うん、
まあ、じゃあマレックス的にはまあ
デシャンボーが絶対有利だってことだよね。彼飛ぶだけじゃなくてショートゲームもねすごいからね。どんなゴルフするのか逆になんか怖いよ。楽しみをちょっと通り越えてるよ怖いよなんか。
あ、やっぱりみんな他の選手たちもそういう感じで乗り込むんでしょうかね。
いやだってもう、いやともうとりあえずもう自分のゴルフに集中しながらところでデシャンボー終わって感じじゃない、みんな。
なるほどね。 そんな感じになるんですかね、うん、本当今までとはちょっとかけ離れた感じの試合展開というか優勝争いになるんでしょうかね。
ねえ、本当どうなることやらば。いやでも、まあ、タイガーがね、あの初優勝した時、あの2位にぶっちぎりで初優勝して、はいはい、全くこうね、あのオーガスナシャルの違う攻め方したっていうことで、あの一つの時代が始まったけど、
そうでしたね。
それよりもっとなんか強いインパクトが今回残りそうだよね、はい、ある意味楽しみです。
はい、逆噴射しなければいいんですけれども、
可能性ないわけじゃないけどね。
はい、うん、とますますなんか楽しみというか、
うん、
何が起こるかわからないマスターズになりそうなので、
うん、はい、
もうとにかく全集中でマスターズを見たいと思います。でアレックスも今週1週間お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
マスターズ、レックスは放送にはちょっと関わりは今回はありませんけれども、うん、楽しみにマスターズ見たいと思います。
はい、楽しみます。
はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。